イエス・キリストは無神論者だった。新約聖書百問勝負。杉山光雄と歴史文化百問委員会。第序章、旧約聖書の世界。第一問、旧約聖書って何？答え、ユダヤ教の聖なる文書で、キリスト教にとっても聖典。本屋さんへ聖書を買いに行った人が、店員に新約ですか、旧約ですかと問われて、翻訳は新しい方がいいです、と答えたという笑い話があったが、一般の日本人は、聖書に旧約新約の別があることは知っていても、それにどういう違いがあり、それが何に由来するものかを理解している人は案外少ない。旧約聖書と新約聖書とは全くの別物である。ただ、新約聖書の世界、すなわちキリスト教の成立の事情を語るには、その背景として旧約聖書の世界についてある程度は知っておかなければならない。したがって序章として旧約聖書を取り上げるわけである。では、旧約聖書とは何か。それは一言で言えば、ユダヤ教の聖なる文書である。もっとも、旧約聖書という呼称はキリスト教のもので、ユダヤ教ではこれを律法、トーラーと預言者たち、ネビームと諸冊、ケトゥビームと呼んでいる。キリスト教では旧約聖書は神との古い契約の書であり、それは新約聖書によって新しく更新されたものと考える。したがって、旧約聖書の規定は無効になったものとみなす。しかし、旧約聖書を全く無視するというわけではない。ただ、キリスト教徒にとって都合の悪い部分が旧約聖書には多々あるため、それなりに尊重はするが、そういう部分は、契約は更新されてるから関係ないもんね、と言って切り捨てられる仕組みになっているのだ。ユダヤ教徒から見たら、こういうキリスト教の態度は全く頭にくるもののはずだ。本来、ユダヤ教の聖なる文書なのに、勝手に旧約などという冠をかぶせ、一応崇めているようなふりをしながら、都合の悪い部分は勝手にこれは古い契約だからと言って無視する。それなら、旧約を聖書などと呼ばずに、新約だけを聖典にすればよいものを、ユダヤ教の聖典までも自分たちの都合のよいところだけを利用する。キリスト教徒というのは一体どういうつもりなんだ。これがユダヤ教徒の素朴な疑問というか怒りなのであろう。キリスト教の母体がユダヤ教だということはほとんどの人が知っているだろうが、キリスト教がどういう経緯でユダヤ教から生まれ、そこから分離独立していったのか。また、キリスト教がユダヤ教から完全に独立してしまった後も、ユダヤ教の聖典をそのままキリスト教の聖典として採用しているのはなぜなのか、などについてはあまりご存じないだろう。実はそこには多くの謎があるのだ。これまでキリスト教やユダヤ教に関する書物は、それこそ無数に出版されてきたし、両者の関係について言及しているものも少なくない。しかし、それでもこうした謎を十分に解明しているとは言い難い。その謎を一つずつ解明していこうというのが本書の趣旨である。はじめに、神は天と地とを創造された。創世記第一章第一節。中、聖書の引用はすべて日本聖書協会1955年改訳版によった。1-1などの表記は第一章第一節を意味する。第二問、ユダヤ教徒ってどういう人？答え、聖なる書、いわゆる旧約聖書と、タルムード を信奉する人々。ユダヤ教徒にとって聖なる書、いわゆる旧約聖書と同様、場合によってはそれ以上に重視されているのがタルムードである。タルムードとはヘブライ語で教義、教訓を意味し、ミシュナー、経典とゲマラ、注釈からなる。ミシュナーは歴代のラビ、教師がトーラー、律法から導き出した社会全般にわたる規定で、ゲマラはその仲介、解説である。成文化されたのは4世紀末、これをパレスチナ・タルムードという、および6世紀末、これをバビロニア・タルムードという。だが、タルムード的なものは、前586年のバビロン捕囚以後、徐々に形成され、ユダヤ教徒にとって重要な規範とされてきた。いわゆる旧約聖書においても、イスラエルの民、ユダヤ人は、神と契約した特別な民族、選民とされているが、それがタルムードになると、この先民意識が強調され、他の民族は下等なものであるとされている。ところで、今日のユダヤ人には、民族的ルーツを異にする2種類のユダヤ人が存在していると言われている。一つは、旧約聖書の創世記に登場するアブラハムの血を引くとされるスファラディユダヤ人。もう一つは、アシュケナージユダヤ人と呼ばれる人たちで、一説には、7から10世紀に、黒海からカスピ海にかけて国家を築いたハザル族こそそのルーツではないかと言われている。ハザル族の国は西にキリスト教のビザンチン、東ローマ帝国、南にイスラム教のウマイヤ朝と隣接し、主にビザンチン帝国と同盟してイスラム教国の進出を防いできた。このハザル族の国家がユダヤ教を国教としていたのだ。なぜこの国が直接的に関係ないはずのユダヤ教を国教にしたのか。一つには宗教に寛大だったために、キリスト教国やイスラム教国で迫害を受けたユダヤ教徒たちの避難所となっていたこと。もう一つにはハザル族の独立性を保つために、キリスト教でもなくイスラム教でもなく、しかもその両方の宗教の母体となったユダヤ教が選ばれたものと思われる。伝承によればハザル族の王は、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、それぞれの代表を論争させ、かつ、キリスト教とイスラム教の代表を個別に招いて、キリスト教徒には、強いて言えばイスラム教とユダヤ教のどちらが真理に近いか、と尋ね、イスラム教徒にも同様に、強いて言えばキリスト教とユダヤ教のどちらが真理に近いか、と尋ねたという。どちらも、それはユダヤ教だ、と答えたので、王はユダヤ教を国教としたということである。もっとも論争させるまでもなく、ユダヤ教を国教とするつもりだったのだろう。このハザル族の国家はロシアの進出によって衰微し、やがてモンゴル民族の猛威にさらされて滅亡してしまう。こうしてユダヤ人の国は消滅し、トルコ系民族に吸収されていった。このハザル族のユダヤ教徒をルーツとするものこそアシュケナージユダヤ人ではないかというのであるが、そのあたりは実は大きな謎に包まれている。